それだけちょっと、さっき、何人か聞いて、ほとんど答えられたかなと思うんですが、とさえさん、今の自分が、ちょっと僕が聞いても
いいですか。はい、
今の自分。
考えたら、みんなからいいわねって言われるような生活をしてるんですけど、はいはい、本当にこれでいいのかなって思うんですね、
はいはい、
でそれが一つと、あと今までの潜在意識がよこういうのがいいなって言って思ってたことが今の生活だったら、どうしてこっちがいいって思うんだろうっていう疑問もあったんですね。でもそれは今の自分に期待しているこうなる、
はい、
こうなるとより良い、
はい、
より、
はいはい、
っていうことのお話で、あ、そうなのかもしれないな、今が満足だったら、はい、ただのナルシストでどこにも行けないから、ね、じゃあこれがあるっていうことは結構いいことなんだなっていうことは、
ああ、はい、で僕なら僕が聞いたかった結局そこを矛盾だと思ってこう板挟みになっちゃうのかとかいて、うん、なんか将来になりたい自分はある、でも今もうこれだけすでにたくさん、ね、文明的な生活も送ってて、その寝るところもある、ご飯も食べられる、洋服も着るし、別にしのげて、うん、ありがたいじゃないですかと、うん、でそこに感謝して、うん、そこになんで満足できないんだろうかと、うん、自分はなんて貪欲なこう薄汚れた人間なんだろうかと、
はい、
っていうところの板挟みってあると思うんですよ、
はい、
で今の生活に満足している、満足していない、不満に感じる、感じないということと、そのこんな風な自分にもっとなっていきたいなっていう将来のことを見えるっていうのは別に決して矛盾しないと思うんですよ。でもっと言うと、さっきその人からいいなって言われる、いいわねって言われる生活をしている、
はい、
つまりそれは過去の自分から見ても今の生活って昔の自分からしてみたら、はい、わあいいな、私もあんな風な生活をしてみたいな、はい、と思っている今の自分かもしれないですね、はい、で他の人から羨ましがられるっていうこと、
はい、
の中、その他の人の中に過去の自分もいるわけじゃないですか。つまりいろんな人からいいなって言われるっていうことは、今の自分が少なくとも、
はい、
昔に比べたらより一層憧れの自分に近づいていっているっていうことは何よりの証拠じゃないですか。
そうですね。
もっと言うとね、昔は言われたけど最近全然人から羨ましがられないっていうと、あれなんか向かってる方向違うのかもしれないと思いますけど、人からいいわねって言われるっていう、これは今自分が間違いなくもっと先の憧れの自分に近づいていっていることの証拠っていうわけです、うん、ただの証拠っていうだけであって、そんなに言われてるのに今の生活に満足できてない自分ってどうも変なのかなとかっていうふうになる必要は全然ないっていうことです。でもっとさっきのナルシストの話じゃないですけど、少なくとも今の自分に満足していない部分があるから、もっとこうなりたいなっていうところがあるわけじゃないですか、うん、つまりみんなからいいなって思われる自分だからこそ、もっとなりたい自分を持っているわけだし、で、きっと今のもっとこういう風になりたいという自分が実現した時にはまた同じことになっているはずなんですね。この自分になった時にはもうすでに今の自分には憧れてないわけですから、この先の憧れの自分になった時に、うわなんか今私ってみんなから憧れられてる、あの時私が憧れた自分になってる、やったこれでゴールってなると多分つまんないんですね。その時はその時で、もっと先のやりたいことがあったりとか、行ってみたい場所があったりとか、会いに行きたい人がいたりとか、欲しいものがあったりとか、だからワクワクで行こうの場合は、まあ、誤解を恐れずに言うと、ずっと欲深で行くってことですね。で、どんどんこういろんな自分のこう欲望に忠実になっていくっていうことですね。だから欲望に忠実になっていくっていうのは、さっきのそのね、邪悪だなだって話もありましたけど、本当に自分が、ここがもっとこういう風になっていったからきっともっと幸せな自分になれるんだろうなっていうことを突き詰めて考えると、周りの人がこう不幸になっていくっていうことは、皆さんの周りに幸せそうな人が誰もいないっていうことなんですよ、
うん、
自分の周りに幸せそうな人が誰もいない、いつもどんよりした人に囲まれている私って素敵って思えるかどうかってい
う、はい、そうですね。
こうどんよりしたのに囲まれてるとゾクゾクする。それゾクゾクの意味は違うって。
ゾクゾクで行こう
って。ゾクゾクで3台。だから、周りの人に幸せになってもらいたいと考えるのは、皆さんが幸せになるためですね。周りの人を幸せにするためではなくて、その、1回目の時も言いましたけど、 潜在意識って自分が幸せになること以外何も使い道がないので、周りの人、家族、自分の友人、会社の人、同僚、部下、上司がいつもニコニコしてて幸せそうな顔でいてくれると自分が幸せでいられる、
はい
はい、からそんな自分になりたいなと思うんだと。
ですよね。
だからそのよくね、なんか社会的にいろんなところに貢献をしましょうとか、人の社会の役に立ちましょうとか言いますけど、それは全てあなたが幸せになるための手段にしてもらいたいです。つまりどんなに社会にこうチャリティーとかでいろんなところに貢献をしたりとか社会の役に立ったりとかしても、
はい、
その行為をすること自体が、
はい、
あなたを幸せにしないんだったら、
はい、
僕はそれは偽善だと思う。
はいはい、
なんかその何でも、まあ、感謝をしましょうでも何でもそうなんですけど、はい、感謝をするっていうのは心の、まさに心の質の問題で、
はい、
人から欲しかったプレゼントをもらった時に、
はい、
うわありがとう嬉しいって言うじゃないですか。うわありがとう嬉しいっていうのはありがとうって言ったから嬉しくなったわけじゃないでしょ。
はい、
ですよね。ありがとうって言ったら嬉しくなっちゃったでしょ。ありがとうって言ったら嬉しくなったわけではないということは、ありがとうって言ったら幸せな気分を味わったわけじゃないということですよね。
はい、
ありがとうって言ったら幸せな気分を味わったわけではないということは、ありがとうって言ったから幸せになったわけじゃないということです
よ。こんがらかってるかもしれないです、きっと。もう一回お願いします。
ありがとうって言ったから、
はい、
幸せな気分に満たされたわけじゃないでしょ。
はい、
幸せになれたわけじゃないじゃないですか。幸せな気分を味わったから味わわせてくれてありがとうっていうことですよね。
はい。
そういうことは
分かったかもしれない。
あなたが嬉しいって感じたからつい思わずありがとうって言っちゃったっていう順番なんです。
はい。
順番からいくんですよ。
はい。
ということはあなたの心の質が些細なことでも喜べるような、
はい、
つまんないことでもすっげえ喜べる心の質を持てたら、
はい、
ありがとうって思わず言いたくなる場面は増えるはずです。
はいはい。
ということは、ありがとうってたくさん言うと、
はい、
幸せになりますよではなくて、
はい、
あなたがもっと日常生活のちっちゃいことで、
はい、
幸せをたくさん感じられるような心の質になれば、
はいはい、
自然とありがとうって言いたくなる場面は増えていくわけです。
はい。
だ順番が逆だと思う。
いい感じであのお話が締まってきたので、
はい、
ちょっと締めに向かいたいなと思ってるんですけど、はい、あの後先の話であると思うのが今日の僕のテーマ、聞きたかったことのテーマなんですよね。
はい、
思い込みとか想念とか、信念体系とかそんなような価値観とかそういう言葉を使ったんですけども、それを、変えれば何々になれるっていうふうに思って、
はい、
じゃあ変えよう、
はい、
じゃあどうすればいいのと、
はい、
こういう教材コンテンツそれからセミナー聞くっていうことはどうしてもそういうふうにそういう迷路に入りがち、
はい
があって、でもそれは今ずっとこの2時間お話をしてきた、今のありがとうの話もそうですね、
はい
はい、それはそういうふうに感情がピッとなったところで、うん
はい、
それがイエスも全く同じですよね。でそれはある意味トレーニングでもあると思うんですよね。最初のうちはあの僕実際そうだったと思います。あのなかなかそういうことが
習慣がない
ですから、ね、習慣がなかったんで、それよりもブーの方が
習慣になって
たわけですから、でそのブーの習慣を上書き、上塗り、それよりももっと量を増やすには、やっぱりちょっとトレーニングが必要。
そうですね。はい、あの、まあ、言ってだけちょっと。
はい。
ブーが習慣になっていること自体が、あの、良くないことだとか悪いことだとか、というふうには考える必要ないと思うんですね。あの、
考えがちだと思います。
考えがちですよね。
はい。
でつまり、人間は幸せになりたいという思いよりも、嫌な思いをしたくない方が強いから。
うん。うんうん、
だ防衛本能が働くじゃないですか。
はい。
嫌な思いをしたくない。
はい。
つまり本当は幸せになりたいと頭では考えていても、うん、実際心の中は嫌な思いをしたくないということに対する恐怖感の方が今までずっと生まれてこの方やっぱりそっちの方がどうしても大きくなってきてるんですね、
はいはい、
だからそもそもイエスだけに気づいて嬉しいことがあったらたくさん喜ん で嫌なことにはだんだん気づかなくなっちゃって見逃していくっていうのは、はい、ある意味今までの流れからすると自然ではない。
ありがとうとかイエスって自然じゃないこと
じゃないことですよね、
はいはい、そうなんですよ。
だから嫌なことをとりあえず避けたいんですと、
はい、
もう嫌なことだからはできるだけ一つも起きないような人生を歩んでいきたいんですと、
はい、
僕は嫌なことが全部なくなったのが僕の幸せなんですって言われても、これはなくなった方がいいことが明確になっただけで、どうしたらいいのっていうか、うん、何が欲しいの、
はい、
っていうところが何一つ見えてこない、
はい、
いやこうじゃなければいいんです、どうなりたいの、これがなくなればいいんですって言うんですよ、はい、いやじゃなくてあのってことですね。これがなくなればいいんです。なくなればいいものを聞いてるわけじゃなくて、
はい、
何が欲しいの。
それ それってあの借金とかも同じことですね、きっとね。
借金がなくなればいいんですって、いや、だから、なんで何が欲しいのっていうこと
ですよね。
だから、
最後にまとめのメッセージですか、
ね、マイナスなことを気づかないようにしようということも確かにできないんですけれども、
はい、
でも、うん、そこが気になってしまうことも悪いことだというふうに、人間として非常に極めて当たり前な、だって嫌な目に遭いたくないっていうのは、当たり前の話じゃないですか。
そうですね。
なので、今までたまたまそうなってきたことを、今、その最初しつけっていう話がありましたけど、違うしつけに変えていこうとしているっていう。
ではこれはちょっと最後のまとめのメッセージに入りたいんですけど、ちょっとここはちょっと仕切り方にしてもらって、ですね、伝えてもらいたいのは、いろいろ言ったんだけど、結局そのセンちゃんをイエスを使ってしつけすることじゃん、
はい、
っていうのが一番聞いてる人にお勧めしたいことなんですよね、
はい、
それで間違ってないですか、大丈夫ですか、正確じゃないですか、
そこの入り口で間違ってないと思います
。そこだけですね、あの締めにしていただければ、これを聞いて、しかも何回も聞いていくときに、
はい、
きっと教えるだろう話は、
はい、
2時間の中でしてきました。イエスがやってきました、きっと落ちる話っていうのを僕聞いてみたんですね。で最後の締めでもう一回、やっぱりでもイエスなんだよね、
はい、
っていう話を伝えていただければ、このコンテンツで例えば3ヶ月なのか半年なのかで、変わった自分に気づけるんだよという期待感を持って、最後ちょっとこうメッセージを締めてもらいたいな。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあちょっと締めのメッセージだけ言いますね。はい、ではですね、ここまでですね2時間、今日になるんですかね、いろいろ僕の方がですね、きっとそういう風になるんじゃないのかなというようなことを、ガルシアさんは相当困った顔をしながらですね、そういうことを聞くなよというような顔をして、答えてたのを僕重々分かってたんですが、
はい、
あえて聞きました。で、こういう音声教材なので何回でも聞いていただけるので、何回か聞いた時にまた違う聞こえ方がしてくるかと思いますので、
はい、
聞いている人に、じゃあこんな風にしてみたらというですね、はい、メッセージを言っていただいて、はい、終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい、
ですね、まあ、今日、前回出てこの、自分にとって嬉しいこととか、
はい、
楽しいこととか、美味しいこととかあったら、はい、イエスって、まあ、ガッツポーズでやって、喜ぶ。
はい、
喜ぶっていうことが一番大切なんですけれども、
はい、
結局、私たちが成功したいとか、夢を叶えたいとか、
はい、
目標を達成したいとか、お金が欲しいとか、彼女が欲しいとか、車が欲しいとかっていうのは、すべて、あなたが今の自分よりも、今の自分がどうのこうのではなくて、
はい、
今の自分よりももっと幸せになりたいという欲求があるから、
はい、
初めてそういうのが出てくるわけですよね。
はい、
成功したいとか、
はい。
つまり成功するということが目的ではなくて、
はい、
成功するということは手段にしか過ぎないので、
はい、
自分が幸せになりたいという欲求、
はい、
ありき、だと、まず、もう一度再確認していただきたいんですね。自分は幸せになりたい。そのためには、どうなったら幸せになれるんだろうか。つまり、どうやったら幸せになれるんだろうか、ではなくて、
はい、
どういう状態になったら幸せになれるんだろうか、がわからない限り、
はい、
あなたはどっちの方向に行ったら幸せになれるかは、ずっとわからずじまいなんです、
はい。
ということは、自分が日常生活の中で、どんなに些細なことでもいいんですけども、いつ自分が、幸せを感じているか、いつ自分が幸せを感じているかとは言い換えると、何が今のあなたを幸せにしてくれているかという、
はいはい、
どういう刺激が、どういう環境が、どういった出来事が今のあなたを幸せにしてくれているのかがわからないと、まず自分が何をもってして幸せだと認識しているかはわからないわけですよね、
はい、
つまり自分が日常生活の中でいつ幸せを感じているかがわからない限り、自分がどういう状態になったら幸せになれるかはわからないはずなんです。
はい、
なので、私たちはついついその嫌な目に遭いたくないという気持ちから嫌なことに目が向いてしまいがちなんですけども、でもそれは目が向いてしまうこと自体を否定しないでいただきたいんですね。目が向いてしまったらどうしようではなくて、それはそれで人間として、動物として生存本能がある限り当たり前の話なんですね。嫌な思いをしたくないというのは当たり前の話なので、それはそれであることが正常だと思っています。そのあることが正常だというスタンスに立った上で、何を集めればいいのか、つまりどんな幸せが集まってくれば自分は今よりももっと幸せを感じられるのかを集めていくことによって、自分の方向性が明確になったり、たまには寄り道をしてみたり、行ってみたけど思ったほどつまんなかったり、でもその経験といろんなことの積み重ねが よりあなたを幸せな方向へより強く引っ張っていってくれることにもなるし、より幸せな自分に近づいていっているんだなという確信に変わっていくこともある。より幸せな自分に変わっていっているんだなという確信がずっと積み重なってくれば、間違いなく自分は以前の自分と比べて今の自分の方が幸せをたくさん感じられるようになったし、幸せをたくさん感じられるようになった自分はきっと将来もっと今よりも幸せをたくさん感じられる自分に慣れていけるんだろうなっていう期待感に変わると思うんですよ。その期待感を持っているからこそ、一見目の前のやりたくないような障害とか、つまらない、一見つまらないことが自分が望んでいないことも乗り越えて向こう側に行きたくてたまらなくなっていた。だから頑張らなくてもいいとか努力をしなくてもいいとかっていう話ではないんです。こうずっと癒されてのんびりしてたら夢が叶いますよっていうことでもないし、向こう側に行きたくてたまらないからここは一つ頑張ってみたいとか、つまり目の前のタスクを何々しなきゃいけないと考えるのではなくて、向こう側行きたいからここは頑張ってみたいんだよねとか、今日はちょっと夜更かしして今日中にこれはどうしても自分で終わらせときたいんだよねとか、それを肌から見た人が、あの人頑張ってるねとか、あの人努力してるねとか、すごいよねとか、困難に負けないよねとか、旗で見てる人が言う。
そうです
だけの話なんですね。大切なことは、今の目の前の困難をあなたにとってのやりたいことに変えましょうっていう話ではなくて、だって変えようと思ってもやりたくないと思ってる人変えられないわけですから、そうではなくて、イエスをずっと繰り返すことによって、本当に今よりももっともっと情熱を持って、もっと今よりも大きいこう情熱で向こう側に行きたくてたまらなくなった時に、以前嫌だったことがきっと早く済ませてしまいたいことに変わっていってるはずなんです。その変化に気づくっていうことが、さっき言った前いる場所と違う場所にいるんだな、ちゃんと向かっているんだな、将来の自分にもう少し無理をする必要はないと思うんですが、もうちょっとだけ期待してみてもいいんだなっていう、まあ、今日のテーマなのに言いますが、もう少し先の自分に期待してもいいんだなという思い込みに変わっていくと思うんですね。その思い込みを作っていくためにも、何が自分を幸せにしているのかっていうことにたくさん気づいて、いっぱい喜んでいってみてくださいと。ということです。
はい、ありがとうございました。最後まとめなんですが、もうここまでですね、ガルシアさんが最後まとめで、いろいろそのイエスのこととか話をしたので、僕からは特に、ありません。ただこれ音声教材なので、いつもどの音声教材でも言ってることなんですけれども、ぜひお願いがあります。音声教材通って、何回か聞くといいというようなことをよく聞かれると思うんですけれども、この教材もですね、もう本当にぜひ何回も聞いていただきたいと思うんですけれども、まず2時間をですね、一通り聞いてきたから今ここで聞いてると思うんですけれどもぜひですね、あともう一回だけですね頭から聞いてみてください。そうすると映画をもう一度見た時にですね、あ、そうか、ここの話はこういうことを指していたんだということがですね、ちょっとわかることがあるかもしれません。で、ぜひですね、今ガルシアさんがずっともう本当に強くお勧めをしていたことをですね、繰り返してですね、やってみていただけたら、僕もほんのちょっとだけ早くやった実践者としてですね、結果を得られると思いますので、ぜひ聞いただけじゃなくて、やってみていただきたいな。イエス、やってみてください。あなたが、あなたにとっての幸せになることを祈りまして、終わりとしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。